聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないのはこれはもう確実なんですけれどもね。
確実なんだ。
確実です、ね。恥ずかしいでしょこんな放送。
いやいや、
本
当
にもね、まあでもね、読んでいただきたい雑誌とコラムがあるんですよ。
何ですか？
それは今発売中の電撃ホビーマガジン9月号掲載、キカラジコラムでございますよ。
はい、
どうですか、ご覧になりましたか？ご覧になってない方、
連載中でございますね。
好評連載中のキカラジコラム、
はい、
なんとそこで明らかになっているわけでございますけれども、キカラジコラムスペシャル企画としまして、電ホビ編集部の木村副編集長と私 NBC 村山仁志によるガンプラ早組ライブがなんとバンダイチャンネルでライブ配信されてしまいます。そして総合司会はなんとあの林田修和アナウンサー。
総合司会っていうか、まあ2人の対決を実況するんですけどね。
まあ登場人物はおおむね3人
いやいやね、もう熱く戦っていきますよ。
ガンプラ早組ライブはバンダイチャンネルライブにてライブ配信、なんと公式プログラムになってしまいました。
いや、あのバンダイチャンネルライブに我々の番組が出るんですよ。
出ちゃうのよ。
ドキドキすんね。
すでに電撃ホビーマガジン公式サイトのトップページにも情報が掲載されています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。配信日時は8月5日金曜日夜9時半スタート予定。いつもキカラジがやっているユーストリームではないです。バンダイチャンネルライブのホームページです。
はい、
これ重要です。
間違わないようにね。
間違わないようにお願いいたしますよ。というわけで、ちょっと力がオープニングから入ってしまいましたが、この後は早速今週のテーマ。
キカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか？
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
あのすみません。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。いきなり今週のテーマから入ろうじゃありませんか。
なんかここ数日というか数週間えらい緊張してるらしいですね、村山さん。
緊張というか、
ええ、
力が入っていますよ。
力が入って財布もだんだん軽くなってるらしいじゃないの。
スタジオにはずらりといろんなグッズが並んでいるところでございますけれども、
ええ、う
ん、今週のテーマは
集中講義見たくなる機動武闘伝 G ガンダム
レディーゴーってわけですよ。
ガンダムでございますね。
はい
はい。
振りまでつきましたけども
、ラジオの皆さんには分からなかったと思うんですけど、今私ガンダムってこう指をこう向こうの方で鳴らしたんですけどもね、ラジオじゃ分からない。これはね、
指パッチンでございます、ね。
村山さんが並べてる箱もラジオじゃ分からない、ね、
分からないです。
たくさん並べてるんですよ。
なぜ今 G ガンダムなのかっていうと、はい、それは電撃ホビーマガジン9月号のキカラジコラムをご覧いただければですね、
はい、
津島直人先生のかっこいいイラストとともにお分かりになるのではないかというわけでございますよ。
なるほど。
はい、今回は基礎知識編です、
ええ、
場合によっては来週また取り組むことになるかもしれませんが、うん、今の時点では決めております
その気配濃厚です
っていうか、
はい、
G ガンダムって何なのっていう、これはですね、
うんうん、
実はあの特に長崎地区にお住まいの皆さんはですね、
はい、
G ガンダムを知らない人も多い、ね、
正直私はその存在を知りませんでした。
そうなんです。しかしこれはね、うん、仕方のないことなのでございます。 G ガンダムとは何か、うん、いわゆるガンダム平成三部作と呼ばれる G ガンダム、ガンダムウィング、ガンダム X の中の第一作。ただし平成三部作の中でも、いや数あるガンダムの中でも最も得意な位置を占める作品だと言っても華厳の滝ではありません。
出ました、華厳の滝。
はい、富野由悠季さん以外の手によって制作されたテレビシリーズファーストガンダムとは あのファーストガンダムとは全く違う世界のお話なので、これはもうですねガンダム00の時以上に頭を柔らかくして皆さん聞いていただかなければいけません。はい、1994年平成6年の4月から1年間全49話が一部地域を除くテレビ朝日系列で放送されました。
ははは、
一部地域を除きました。
一部地域ね、
長崎県とか含まれてました。
なんでこの一部地域に常に長崎っていうのは含まれてるんでしょうね。
これまでご紹介した数ある番組、例えば仮面ライダーアマゾンなども含めてですね、長崎には長いこと民放が2局しかなかったので、
テレビ長崎と長崎放送ですね、
表と裏、まあ、どっちが表か言いませんけれども、
あえてね、申し上げませんが、
ところがですね、この機動武闘伝 G ガンダムがオンエアされていた時は、長崎には3局放送局があったはずなんですけれども、
ね、いやいやいや94年のですからもう4局ですよ。
ありましたよね、
4局ありましたよ。
でもなぜか放送されなかったんですね。
これもあの弊社ではございませんね、テレビ朝日系列でございますね。
テレビ朝日系列の
NC でございますね。
あの放送局が、
文化の放送局、
文化の放送局がですね、まあ、いろんな大人の事情があったのかと思いますけれどもね、ネット線やったっていうことでございますね。
そうですか。ははは。
で、まあ、この G ガンダムなんですけれども、この後詳しく説明しますが、ある意味、ガンダムでこれやっちゃったらあとはもう何でもありだよねと言えてしまうぐらい破天荒な、しかし魅力的な作品でございます。はい、総監督はあのミスターアジッコで人気を博した今川康弘さん。ミスターアジッコのご存知？
いや、漫画はちょいちょい読みましたけど、アニメは僕は追っかけてません、見てません。
アニメも良かったんですよ。そうですか。あのオープニングとエンディングが国安渉さんでね、
はい、
オープニングのルネッサンス情熱とかね、名曲でしたよ。レコードも買いました。
そうですか。
握り拳、
握り拳、力入ってますね。
その情熱のままに作られたのが、
はい、
機動武闘伝 G ガンダム、
うん、
私のこの右手も震えます。折れた中指を抱えた左手も震えます、
はい、力入ってますね。
力入ってます。
曲がるようになりましたね。
うん、あのね、うまいこと握り拳まではまだ作れないんですけどね、実はね。
でもだいぶ回復しましたよ。
かなり回復してきました。
はい、
それでは皆様お待ちかね、もしよろしければ皆様方にガンダムファイトについてご説明いたしましょう。
スイッチ入ったよ。おいおい、
時は未来世紀。荒廃した地球を捨てた人類は宇宙にスペースコロニー国家を作り生活していました。生活の主な舞台は宇宙。スペースコロニー国家軍は宇宙での大規模な戦争を避けるため新しい戦争を考えました。4年に一度ガンダムと名付けられた各国代表のロボット同士を戦わせます。ガンダムに乗り込むのは各国腕自慢の格闘家たち。戦って戦って戦い合わせ、優勝した国にはその後4年間コロニー国家連合の主導権が与えられます。それがガンダムファイト。なんというスポーツマンシップにあふれた制度ではございませんか。ただ一つ問題が、戦いのリングは宇宙に連れて行ってもらえなかった私たちが暮らす荒れ果てたこの地球だったのです。ここまでよろしいですか？
もう最後まで、あの決め台詞まで聞きたいですね、せっかくですから。
それでは皆様お待ちかね。
はい、はい、
主人公はネオジャパン代表のガンダムファイタードモンカッシュ、拳法の達人です。彼は一枚の写真を見せてこう言います。お前、この男を知らないか。それでは、Gガンダムの世界へ、レディーゴー！
やりきったね。これがやりたかったんだ。
やりたかった。
やりたかったんだ。
レディーゴー！
これね。
ちなみに、バンダイチャンネルのガンプラ早組ライブでこれをやるのは林田さんです。私は作る方なんで。
僕はこんなにね、うまく読めませんよ。あの方、眼帯しなきゃいけないじゃないですか。私
眼帯して、あの赤いなんかね、
そうなんだよ、
蝶ネクタイやらの礼服着てね。
そうだから今回、G ガンダム見て、あの服用意せんばてやろうかと思ってですね、
当然でしょ、
持ってないんですよね。あの服ね、元旦はとりあえず準備しようかなとは思ってますけどね。
なんかこう、やっぱり形から入りたいものですよね。
冒頭だからね、こう脱がんべかもね、バーっとね。
それでは皆様お待ちかね。
はいはい、
結構声が近いんじゃない
か。近いよ、似てるよ、似てる似てる、上手上手、初めて聞いた、
ぜひですね、
今日の放送でも G ガンダム見てない人は絶対わかんないよな。
島本先生、島本勝彦先生がツイッターで褒めてくださいました。
うまいじゃん笑い。
ストーカーぶしね、
上手だよ。
いやーお待ちかね。
今日は本当に G ガンダム見たことない人には理解不能だね、きっと。
そこまあね、いやでも聞かせられないラジオってのはそういう番組ですので、これは仕方ないでしょう。
気持ちいいね。心地いいね。そういう快感ってあるね。
ドモも練習したんだけど
な。あ、まあ、いやいや、うわそうなの、
ね、いやいや、まあそれはいいんですけれどね。
いやもう今日はもうそれでお腹いっぱいですよ。
ある意味
そこまでやれるとは思わなかったですね。
いやね、私も自分でびっくりでございますけどね、まあ、ぜひあの G ガンダムをね、リニューアルでまたテレビアニメ放送するときは私をぜひアナウンサー役にね、リングアナウンサー役に使っていただけると。
売り込むねおい。やれるやれる。
いやもうね、ありがとうございます。いろんな方から今あのお墨付きをねいただいて本当に良かったです。
はい、島本先生公認だって。ああ降臨か、あごめんなさいね、失礼しました、はいはい、
ではですね、もうちょっとあの説明を続けていきたいと思います。今日はですね、あの、まあ、G ガンダムを見てた方はあのより楽しめるかと思いますけれども、見てない方にもね、見ていただきたいということで、はいはい、お話を進めていきます、ポイントもう一つございまして、モビルスーツではなくてモビルファイターなんですね、これ結構大きいポイントで、この作品にはファーストガンダムと違ってガンダムがたくさん出てくるわけですね、1国家につき1機はガンダムが登場する。それぞれのガンダムは竜とかアメリカンフットボールとか風車とか、風車お国柄を反映して大変個性的なデザインになると。
オランダからなんか風車みたいなのがビューッと上がっていく絵とかね、不思議ですよね、
こうあのシュールさっていうのはね、もういやもうね、私あのあれ見た時ね、まあ、とにかくあの G ガンダム初めて見た時はですね、うわーこれはもうやっちゃった、いやもうここまでやったらもう何でもありだねとあの時思ってしまいました。だからそれがあったから、その後のウィングも X も WO も全部あのすんなりと受け入れられたんです、やっぱり。
なるほどね、
はい、あ島本和彦先生がGガンダムを見たことがない、そんな日本人はいない、大丈夫だと断言してらっしゃいますけれども。いや本当ですか。まああのね、ひょっとしたらいいかもしれない。
なかなか島本先生に見つめられながらやるってのはシュールですよ。
ではその、はい、せっかく島本先生のお話も出ましたので、キャラクターデザインはですね、大阪ひろしさんが担当されまして、残念ながら亡くなられたんですが、デザイン協力として漫画家の島本和彦さんも名を連ねています、まあ時には素手でモビルファイターと戦うような熱いキャラのデザインにはあまりにもぴったりな妖精だったと言っても華厳の滝ではないでしょう。
華厳の滝ではない、
2回目でございますけれどもね、はい、あそういえばですね、一つ忘れていました、第1話の作画監督が西村さんじゃありませんか。
あそうなんですか、すいません私申し上げあのな
し、あ 気づいてませんでした、
はい、ごめんなさい、
は
い、
西村さんは複数回作画監督を担当されてます、この G ガンダムに関してはですね、ということは、G ガンダムとキカラジさんは兄弟、
親が同じですからね、
親が同じ、おや
おやおやあそうですか、
というわけで G ガンダムには私たちも気合が入らざるを得ない。
なるほど、
はい、さらに説明を進めていきますと、放送当時のコミカライズは時田浩一先生の、まあ、あの長期連載デビュー作と言っていいのではないかと思いますけれども、あのテレビと同時進行だったんですね、聞くところによりますとテレビ本編のシナリオを第一稿をもとに書いてらっしゃるんですよ、
なるほど、
でコミックボンボン市場でも大変な人気を当時博したそうで、G ガンが放映されなかった地域、例えば長崎では G ガンダムイコール時田先生の漫画という人もね結構いらっしゃるんですよね。
なるほど、
スピンオフの頑張れドモン君も大人気だったということなんですけれども、
ね、今日はスタジオにねその本もね持ってきてますけどね、
はい、時田先生の G ガンダムも実はスタジオに持ってきています、はい、現在月刊ガンダムエースで連載中のコミカライズは、なんと キャラクター制作にも関わった島本和彦先生が毎月100ページを超える量も内容もむやみに熱い連載を続けています。
むやみってご本人見てらっしゃるのに言って大丈夫？
いや、これは褒め言葉です。
あ、褒め言葉ね。
むやみに熱いなんだか熱い
あ、そうですね、
超熱い。
島本先生、そうですね、そういう感じですよね。
はい、長版でございます。
ええ、
特筆すべきは脚本を今川監督ご自身が手掛けてらっしゃること、これがね、非常に面白いんですけれども、ファーストガンダムのテレビ版と安彦先生がお書きになったジオリジンの関係というのがございますよね。それに近いような、またちょっと違うような面白い関係だと思うんですよ。今川監督が脚本を書いてらっしゃるんだけれども、テレビ本編と明らかにね、
うん、
あえて変えている部分っていうのが結構あるんです。それが、まあ、
鼻水が出て
それが非常に読みどころでありまして、島本先生も連載が始まった時にツイッターでたびたびテレビアニメ見てから俺の漫画読んだ方が楽しめるよとつぶやいてらっしゃいました。あ、またつぶやきが来ました。
これ重要なインタビューが、島本先生がこんな作品になるって知ってたらリラックスしてキャラクター描いていたのに、私もファースト大好き世代だからかなり緊張して描きました、かっこ笑いと。
おお、そうですか、そうですか。
そうなんだ、
やっぱり大きな仕事だったということですよね。
やっぱファーストを知る世代には新しいガンダムを作るときって何かと緊張は絶対伴いますよね。水島さんもおっしゃってたもんね。
ありますよね、うん、あ、水島誠二監督ですね、WOのね、うん、たくさんG ガンダムについてはメッセージも頂戴していまして、
うん、どうしましたか今日は。興奮してますね、村山さん。
誰かね、
噂してんのかな。噂して、
あ、島本先生が、まだまだ熱くないです、抑えてます。もっともっと熱くなるそうです。
そうです か、
はい、それで、あ、もう一つですね、
うん、
極秘情報ってわけじゃないんですけれども、
うん、
今月のガンダムエース、
はい、
長崎ではまだ手に入らない。
そうなんで、一部地域で
7月26日現在ではまだ手に入らない、
はい、
ガンダムエース、なんとGガンダムの漫画が2つ載っているらしいですよ。
おやおや、そうですか。
おやおや、やおやさん
どうしましたか今日の不思議なノリは。
おはやや、
まあ、親にお謝り、
おやおや、やおやさん、おはやは母親とおゆやよ、ね、という、あ、で島本先生からいちいちツイッター読まなくていいからというツッコミも来ましたけれどもありがとうございます。
メッセージ紹介しましょうか。
メッセージ紹介しまし
ょう。良一さん、大学時代家に帰ってテレビをつけるとそこではおっさんが布一本でロボットを破壊していました。あれはすごいね、僕も仰天しましたよ、ひっくり返ってよあれ何これと思って。その映像にショックを受け見始めた G ガンダム、この番組というか12話がなければおそらくこのラジオを聞くこともなかっただろうと思います。人生にとってプラスだったかどうかは分かりませんが、ガンプラ世代にとっては若干の違和感もありましたが、同じ今川監督のミスター味っ子も好きでしたし、拳でしか分かり合えない不器用なニュータイプの物語として見るとしっかりガンダムしていたんだなという気もいたしますといただきました。
なるほど。そしてこちら、
はい、
ラジオネームピヨリガノフ井野90番さん。
ガンダムの歴代テレビシリーズの中で私が唯一見ていないのが G ガンダムです。私はファースト原理主義者ではないので、従来のガンダムシリーズとは根本から異なる設定や世界観にはそれほど拒否反応はなかったんですが、非常に違和感を覚えたのはガンダムしか出ていない点でした。当時若かった私には作品の内容よりガンダムという商標で勝負しているように感じてしまい、それまで多くのクリエイターが積み上げたアニメに対するこだわりを裏切るような行為に思えて仕方ありませんでした。多くの方が今でも G ガンダムについて熱く語っているのを聞くたびに、つまらないこだわりからスルーしてしまったことを後悔しています。今回の G ガンダム特集楽しみに待っていますといただきました。
はあ、なるほどね。ガンダムがたくさん出てくる、うん、アニメっていうのは G ガンダムが初めて で、
うん、
でまあ、そのうち主人公機っていうのがですね4機5機と言っていいのかな、その後のフォーマットになったんですね、一つのね、ガンダムウィングにもガンダム X にもそれからガンダム00にも主人公機としてガンダムが4機とか5機とかね、出るようになっていったというのは G ガンダムが最初なんですよね。時田光一先生から17年ぶりぐらいにG ガンダム書きましたという書き込みがあったということは、
そういうことなんですね。
そういうことなんですね。気になる方は、まあ、後ほどガンダムエースをチェックしていただけるといいのではないでしょうか。
ラジオ聴きの皆さんはもう書店にあると思いますからね。
でもね、今回ね面白いなと思うのはですね、
うん、
島本先生の G ガンダムの連載も、それから時田先生の今意味ありげな書き込みもありましたけれども、で今回スタジオにはマスターガンダムの MG を2つ持ってきてるわけなんですが、偶然なんですよ。全部申し合わせたわけではなくて、何か面白い、何かわからない、
うん、
大きな力が、
うん、
皆様お待ちかね
レディーコーですか、そこですか、
G ガンダムの不思議な力が、これは来てますよ。
お時間でございます。
それではコマーシャルタイムへレディーゴーお前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。夏休み期間中、佐世保やハウステンボスにお越しの際は佐世保市島の瀬公園横のワイワイ貿易へ遊びに来てね。聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しいプレゼントがあるよ。さて今月のプレゼントはヤドカリの立体フィギュアを3名様へプレゼント。アルバムザ・ヤドカリのジャケットにも使用されている大武者とワイワイ貿易が制作したフィギュアとなっています。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤドカリです。長崎・佐賀以外の方も応募できます。
それでは皆様お待ちかねメッセージを紹介しましょう。東西南北中央杯スーパーアジアさん、いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。ラジオネーム東西南北中央杯スーパーアジアです。いつもは違うラジオネームを使っていますが、 G ガン好きとしては相手も立ってもいられずメールしました。お二人はこの偉大なる熱いサーガを見たことがありますか。このアニメの熱さはありえないほどの熱さにあると思います。登場するのは全てガンダム。その上放映されてた当時、僕もガンダムばかりなんてダサくだと思っていた人物の一人です。しかし主人公ドモンカシの圧倒的な戦闘力、不器用すぎる恋愛感にはまりました。この魅力はトップを狙いに通じる恋愛感、熱さを感じたんですと。僕の大好きなモビルスーツはモビルファイターはゴッドガンダムではなくシャイニングガンダムの方ですと。はい、
ね、あ、恋愛劇面白かったですね、なかなかね。
うん、
あ、でも今のモノマネって途中で銭形警部になりますね。
あ、ま、ルパン待てみたいな。
途中でだからこう聞き分けがちょっと難しくなりました。
難しいですね。
当日はもう村山さんそれでやったらどうですか。私作りましょうか代わりに。
あ、 そうしますか。
いや、それは無理ですね。それは無理です。それはそれでもやりたいでしょ。でもバンダイチャンネルで、
いや、木村副編集長はですね、かなりのモデラーと伺っておりますので、いろんな受賞歴もあったりするんですよね、木村さんはね。
そんなモノマネをやってる暇はないと。
モノマネをやってる暇ありますか。
どんな戦いになるんだろうね。
レディーゴーでございますよ。
はい、
はい、時間もあとね、2分ほどでおしまいということになってきましたけれども、
はい、
来週のテーマどうしましょうか。
来週もまだ終わってませんし、私も感想を申し上げられていないので、Gガンダムにしましょうよ。
林田アナウンサーがGガンダムをどう切り取るか皆さん聞きたいんでしょ。やっぱり
もう用意してますよ。
手元に用意しています、今日は基本です。
そうですね、
はい、島本先生からもメッセージを頂戴しましたが、
はい、
今日は基本だからアレンビーはまだだよ時田さん、まだレインも出てないじゃん。あ、確かに主人公の話しかしてませんね。はい、また来週はこちら、
集中講義見たくなる機動武闘伝 G ガンダム2
でございます、
はい
はい、
今回メッセージも多かったんですよね。
G ガンダム好きな方多いみたいです ね、
多いですね。
なぜ G ガンダムが今回のテーマになったのか、また来週のテーマになったのかというところはですね、ぜひ今発売されている電撃ホビーマガジン9月号キカラジコラムを見ていただきたい、
はい、
島直人先生の絵もかなり気合が入っています。
そしてね、私一つだけ申し上げたいのは、私と同年代で、例えばゲッターロボとかあの辺のアニメを楽しめた人たち、明日のジョー2とかはきっとハマると思います。
ああ
、うん、面白いです。
ああ、なるほどね、うん、
変なこだわりを捨ててみると、うん、とても楽しいあのアニメです。
頭を柔らかくして見ていただきたい、
うん、別に柔らかくしなくても大丈夫だった
よ。大丈夫だった、
大丈夫だって柔らかくしなくてもね。なんで文化な放送局がネット戦やってるかぐらい思いましたもんね。
まあいろいろございますけれども、
はいはい、
皆様のメッセージをお待ちしながら、また来週は G ガンダムで盛り上がりたいと思います、
はい、
お別れの時間、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週レディーゴー。